歴代史第2を開いてください。14章ですね。前回で歴代史の第2の13章まで来ましたが、今日午後の礼拝で14章から17章までを学んでいきます。で、今朝が14章の11節に焦点を当てます。14章の11節です。朝はその神、主に叫び求めて言った。主よ、力の強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神、主よ、私たちを助けてください。私たちもあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものに、あなたに並ぶようなことはできないようにしてください。今これを祈ったのは朝という王です。今私たちがユダの国、ソロモンが偶像礼拝を導入してしまって以来、弱くなっているその国を見ています。前回の学びで、ソロモンの息子レハブアムが王となって、その時にイスラエルが分裂しました。北と南ユダに分裂しました。それからユダがエジプトからの攻撃も受け、また北イスラエルからも攻撃を受けました。そして、そのレハブアムの後にアビアという王様が3年間王となって、それからアサが王となり、この時に霊的な立ち上がりを見せるんですね。で、これから学ぶ私たちが14章から17章、実はヨシャパテはもっとずっと続くんですけれども、その朝の後ですね、霊的な復興、リバイバルをこれから見ていきます。ソロモンのように罪を私たちが犯してしまって、そうすると必ず結果を刈り取ります。罪によって自分の霊に救いの喜びがなくなってしまう。そしてクリスチャンとして敗北してしまったと感じて、元気がなくなり、自分は二流三流のクリスチャンだと、そのクリスチャンとして生きていかなければいけないと落ち込んでしまいます。けれども、主はいつも私たちに立ち上がることを、そのチャンスを与えてくださっています。詩編の71編の20節に、あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。希望がありますね。神は私たちを生かしてくださる。生き返らせてくださいます。前回レハブアムがイスラエルのために重税を課すことを決めた時にですね、北イスラエルの人々の心が彼から離れて、それで北の十部族はヤロブアムを王として国を治めていたわけなんですね。治めるようになったんですね。で、レハブアムのその判断が間違っていたのはそうなんですけれども、前回の学びで学んだのは、それはその預言者を通して主が語られた言葉が、約束が実現するためであったってはっきりと書いてありました。で、その実現って何かって言ったら、ソロモンが罪を犯したから国が分裂したんだよって、そのレハブアムにとっては、その自分の愚かな判断によってその分裂が決まったんですけれども、実は根っこはそこにあるのではなくて、ソロモンが他の神々に仕えてしまったというところにあったわけなんですね。ですから、 私たちが生活を送っている中で、まあ、いろんな騒ぎがあったり分裂があったり、そしていろんな不安があったり、そしてそういう表面的なところでいろいろ対処してもうまくいかなかったりなんですけれども、その表面的なところに問題の所在があるのではなく、自分と神との間にその何らか解決しなければいけないことがあって、それでそれを神様がそのような出来事を通して炙り出してくださるわけなんですね。こうそれまでははっきりしてなくてモヤモヤしていたもの、それがある出来事を通してそれぞれが神様に対して罪が明らかにされていくわけなんです。だからその時に私たちは悔い改める、主に立ち返る、奮起するですね。その必要がある。で、朝は何をやったかというと、その原因になっていた偶像をユダの地から取り除きました。14章の3節に、異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、アシラ像を打ち壊したとあります。まあ、私たちはまず自分の家の中にある、まあ、家って言ってない、今比喩的に言ってますね、霊的な自分の生活の中にあるゴミを取り除かなければいけないわけです。家に 生ゴミを残すとどうですか？家から戻ってきてですね、特に夏の時、あくせ、捨てるの忘れた、全部に匂いが広がっていってしまうんです。まず一生懸命ですね、この香水かけてとかってやってですね、消臭剤かけてもこれダメなんですよね。まあ、よく私たちそれやってしまうんですが、取り除かないとダメです、その生ゴミを、腐った。同じように私たちが霊的なゴミを捨てなければいけない。エペソの4章の22節に、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきことってあります。人を欺く情欲、情欲っていうとどうしても性欲のことを考えてしまいますが、性欲に限らないんですね。情欲っていうのはこの私たちに与えられている生理的な欲求の、この神様が与えてくださったこの境界線があるわけですよ。それを超えると情欲になるわけです。例えば夫婦の中で性欲を用いるのはもう神様祝福してくださるんですが、それを他の女性に持っていくときに情欲になるわけですよね。それがお金についてもそうだし、他の私たちの欲求についてもそのようになる。これを捨てていく、ね、古い人を脱ぎ捨てるべきであることとありました。これを行っていきます。で、朝がそれを偶像を取り除いたことによって、でこれ続けて読んでいくと、安息が与えられたって書いてあるんですよ。安息が与えられた、この安息というのは敵からの攻撃がなくなったということです。落ち着いてほっとしてイスラエルの地で暮らすことができるようになったということです。覚えてますか？ダビデに対して神様がその約束を与えられました。ソロモンが、そしてさらにその約束を享受して富が与えられ、繁栄が与えられたというその流れでした。そのレハブアム、アビアの中でその本当に混乱が起こった中で、今またその神様の約束が戻ってきたわけなんですね。で、このようにして主に立ち返り、主にあって生かされた朝、またそのユダの民ですけれどもですね、この後になんと自分たちのその軍勢の2倍の軍勢が南からですね、エジプトの方面からやってきました。2倍ですね。そして戦車もあります。戦い、大きな戦いが始まります。で、このように私たちが霊的に生き返ると、生かされていくと、新たな戦いの局面に入ってきます。それまでは自分の罪の敗北からの立ち上がり、また肉との戦いっていうのもあるでしょう。で、それが勝利をし、神様が恵みを与えて勝利をすることができた時に、その勝利している皆さんに、皆さんのことを嫌がる人がいるんです。誰か？悪魔ですよ。 悪魔が嫌がります。私たちが信仰によって立ち上がっていく、でそこで起こるのはしばしばそのバラ色の人生ではなく新たな嫌がらせが始まるんです。あれ本当に主にあって生きようと今本当に決めたのに、そして今こうやっているのにもっと悪いことが自分の周りで起こってくる、反対が来るとか、または今までは考えこったことも想像もしなかった汚れた思いがから頭をよぎっていくとかですね、そして今までは仲良くしていた人が急に攻撃的になっていくであるとか、そして自分の心がですねもう本当に不安恐怖が突然やってくる、で今までにないなんか不思議なその渦中に入っていくであるとか、でこれが霊の戦いなんです。自分じゃないんですよ。悪霊どもの火の矢って、このエペソの6章に書いてありますけれども、悪霊どもその空中に権威を持つども主権力と言われている者どもが主にあって進んでいく者たちに対して行っていく猛烈な攻撃なんですね。その中で朝が祈ったんですね。それが先ほど読んだ本文の14章の11節です。この朝が主に叫び求めていた時には南のこのクシュ人エチオピア人のゼラフという人がですね100万の軍勢と300台の戦車を率いてマレシャというですねこのユダの領域もうユダの地にまで来てますよ。でそこまで来て、で自分たちは軍勢が30万の軍勢でまたは弓を引く者が28万、もう全然圧倒的に違う、でしかも最新兵器の戦車ですね、まあ、当時の戦車はもちろん馬が運んでるんですけれども、まあ、今私たちがこのバズーカ砲とか持っててもですね、いきなり戦車が来たらもう話が違いますよね。そういうような状態の時に祈ったのがこの11節の祈りなんですね。もう一度見ます。朝はその神主に叫び求めていった。主よ、力のある強いものを助けるのも力のないものを助けるのもあなたにあっては変わりはありません。神にとっては変わりはないと彼は言っています。私たちはよく言われる言葉が、この創世記の一章の一節を信じられれば全ての奇跡を信じることができるということですね。はじめに神は天と地を創造した。これが信じられれば、天と地を創造しているのですから全能なる方であって、軍勢が100万であろうが、1万であろうが、変わりがないわけなんです。で、私たちはこのようにして、今もう神の知識を学んでいます。第2ペテロの最後に、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい、知識を学び成長していきますが、私たちがこれを実際の生活の中で当てはめていく必要があるわけなんですね。その知識が今私たちが置かれているところで適用することによって初めて神を神として知っていくようになるわけなんです。で、その神を神として知っていく中で必要な営みが祈りなんですよね。祈ることによってこの自分が知っている神様の知識をその通り自分に当てはめていくわけなんです。これがね、意外にできてないんですよね。私は神様知っているって言うんですけども、じゃあ実際の場面になると どうなのかって言ったら知ってないことが多いんですよ。例えばイエス様が山の上、高い山から下ってこられた時に悪霊に疲れていた男の子がいて、お父さんがいて、そしてイエス様に話しました。もしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けください。でイエス様がお出来になるものならというのですか、信じる者にはどんなことでもできるのですとこう言われたんです。このお父さんはもうイエス様が悪霊を何度も追い出しておられることを知っていて、イエス様がダビデの子キリストであるということ、囚われ人を解放する方であることも知っていたんですよ。だけれども実際の自分の子供がそのような状態になって、もう小さな幼い時からこうなっているのを見て、それでお出来になるものならってこう言っちゃったんですよ。そうじゃないでしょうと、当てはめなさいよ、私を知ってるんでしょう、それが信じるものなら何でもできるという意味です。そこで朝がその神の知識を持って叫びました。で、力の強いものも力のないものもとこう2つに分けているんですが、私たちはどのように考えますか。力の強いものには負けますよね。力のないものには勝てますよね。もちろんそうです。私たちは有限の存在ですから、力のないものには自分で対処できるけれども、力のあるものには自分で対処ができないわけですね。だから頭の中でこの人間の考えを神様に持っていく時があるわけなんです。何かと言ったら、がんになりました、風邪をひきました、風邪をひいた時は主よ風邪をひ治してください、がんになったら主よがんを治してください。同じ信仰、同じ神様にとっては風邪を治すのもがんを治すのも全然努力の度合いは変わりません。どっちも御心であれば治せるんです、治すんです。でも私たちの中ではいつも制限があるわけです。これはダメだ、これはできる、でこの考えを神様の方にも持って行ってしまう。でこの例が聖書の中で結構ありまして、例えばサラですね。サラに男の子が与えられると、あの主の使いが宣言した時には彼女は89歳でした。で心の中で笑ってたんですよね私はもう老いぼれなのにで心で笑、今ねこれ口でやったんですけど心で笑ってたんですよこれね。でそれをもう主はご存知でこう言われました。主に不可能なことがあろうか。他にも金持ちの青年がイエス様から立ち去って、イエス様がラクダが針の穴を通るより金持ちが神の国に入ることの方が難しいと言われた時に、弟子たちがそれでは誰が救われることができるだろうかイエス様なんて言われました。それは人にはできないことですが神はそうではありません、どんなことでも神にはできるのです。どうかこの知識を当てはめてください。例えば自分の愛する人たちの霊の救いはどうですか。固くなさを見てどうですか。あ、この人は伝道しても無理だと決めつけてないですか。救われるのが御心じゃないんじゃないかっていう、なんかそういう議論もよくありますよね。御心であれば救われるんじゃないか、でも御心じゃなかったら救われないんじゃないか。何言ってるんですか、間違いですよ。だって御言葉にこういう約束があるんです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものなのです。神は救うことを御心としておられるんですよ。だからその御心を果たすべく私たちが神に祈ることを神は求めておられるんです。午後に学びますが、 神は全く心を一つにしたものに御力を表されるってこう言ってます。この人は信じそうだからもっと祈ろう、信じそうじゃないから祈らない、違います。祈るんです。全能なる神に祈るんです。そして次に朝はこう祈りました。11節、私たちの神主よ、私たちを助けてください。英語は簡単です。 Help me、 あるいは私たちから Help us。 短い祈りです。直接的で単純な祈りです。似たような祈りをした人は新約聖書で誰でしょうか。ペテロですね。ペテロが水の上を歩いているイエス様を見て、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと願いました。でイエス様は来なさいと言われて、それでペテロが船から出て水の上を歩きました。そしたらところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言ったとあるんです。そこで恵み深き御在天の父なる神様なんてうなったら、そのまま沈んで終わってしまいます。私たちは正直な祈りをどんどんしていくべきです。そのまま祈っていくことをどんどんしていくべきです。まあ私今ね、皆さんに話しますけども、私に自分に対しても今話してるんですね。かっこよく祈らなければ祈りじゃない、ちゃんとまとまって祈らなければ祈りじゃない。どんな小さなことでも、ちょっとしたことでも、主を助けてください。別に目つぶらなくていいんですよ、目開いたままでいいですよ。これをしていく必要があります。ヤコブがあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。神は願うことを願っておられます。私たちが願うことを願っておられます。そして次に、私たちはあなたにより頼みとあります。でここで英語を読みますと We rest on you って訳さ、書いてあって、まあ日本語に訳すと、私たちはあなたのところで休みますって、とどまります、休みますって訳されてるんですね。素晴らしいですね。主が戦ってくださることを信じるんですよ。自分ではなくて主のところに私はとどまりますってこう言ってるんですね。で私たちはもちろん責任を持っています。神から与えられている責任があります。で朝王もこうやって祈ってますけど、当然今最前線にいて、そして相手がもうはるかに 1.5 倍ぐらいのその巨大な軍勢がいて、戦車もあって、自分はここにいて、その前線を崩すことなく対峙しているのは変わんないんですよ。責任は果たしているんですよ。最善の戦闘態勢で臨んでいたんですよ。でもこの戦いは自分が戦うのではなくて主のものであるというところに立っていたのですね。主により頼んでいたわけなんです。で私たちもこの信仰を持つ必要があります。何かが大変なことが起こったときに、主がこのことを全部仕切っておられると信じるわけです。そこにとどまる、休むんです。まあ、例えば誰かがいなくなってしまった、まあ、私は今年の2月にイスラエル旅行の団長をしたんですけども、団長になるって決めた時にですね、必ず旅行の中で、迷子になる人が出てくるだろうと、まあ、そのことを覚悟しようと、まあ、いろんなことが起こるんですね。パスポートをどっかなくしてしまったとかですね、まあ、あるんですよ。で事実、ですね、エルサレムにいた時に、あれ一人いなくなったんです。姉妹がはぐれてしまいました。 で、私はこの携帯の拡声器を持っていたので、もう拡声器を使ってあのエルサレムの中で日本語で叫びました。いますかって。遠くまで行ったんです。結構でも祈りました。彼女は主のものだ、主は彼女がおられるところを知ってるし、主が導いておられる。探してるんですが、そう信じながら探しました。で、ちょっとするとガイドの方の携帯に電話がかかったんです。通りすがりのイスラエル人にその携帯に電話をかけるようにお願いしたんですね。で、まあ、会うことができたんですけれども、たまたま私がその前日のミーティングでそのガイドの、携帯番号を伝えていたんですね。で、彼女もたまたまちょこちょこっとこう書いていたんですよ。もうそこからすでに神様は、まあ、いなくなるっていうことをご存知だったんですよね。でも私たちには知らされてない。だから神がされることなんですよ。そしてそこにとどまる。皆さんが大事にしているものがなくなった時にどうするでしょうか。まあ、お子さんがお持ちだったら、息子さん娘さんに何かが起こったらどうでしょうか。また教会がどうでしょうか。自分が主に導かれて、そして今この教会に来ています。私だったらこの牧会をしています。そして主が導いてくださったら、その場所が与えられそうになって、でもその場所はものすごい金額の場所であったとします。払いようがないけれども、問題を起こしたのが神様であれば、問題を解決するのも神様なんですね。そして次に朝は主よ、ごめんなさい、次ですね、どうだったっけな、あ、皆によってこの大群に当たりますと書いてますですか。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大群に当たります。皆によってって言ってるのは、言い換えますと、あなたの側についてこの大群に当たりますっていう意味です。私がこの大群に当たりますって言ってるんじゃなくて、あなたの方についてこの大群に当たります、神の側について戦いますって言ってるんです。神が自分の側について戦ってくれって頼んでるんじゃないんですよ。わかりますか。神が私が今戦うんだけども、神様私の方に来てくださいじゃなくて、神様が戦うんだけど私はあなたの方に着きますって、このように祈ってるんです。神が自分がしていることに合わせるんじゃなくて、自分が神様の方に合わせるんです。自分の意思を神様が叶えてくれるように祈るのではなくて、神の意思を自分が行うように祈っていくんですけれども、私たちはしばしば自分の側に主がついていてくださいと祈ってしまいます。神が行おうと願っておられること、そのことを聞いたときに、自分はできないできないできないと決め込むんですね。そして主が命じておられることがあるのに、それに従ってなくて、で自分ができることを自分の方法でその枠組みを作っていきます。主よ、この私の小さなプロジェクトを祝福してください。その時にはもう神様、はい、こっちに来てやってだから御心が天になることを地にもなさせたまえって祈りじゃなくて、私と心の私の願いと心をなさせたまえって祈ってるようなもんですよ、それは。で、四式にですね、ミカっていう人が出てくるんですが、彼はお母さんのお金を盗んでそのことを告白しました。そうお母さんが、主が息子を祝福されますようにって言ってですね、この銀貨で銀で像を作りましょう、彫像を作りましょうってめちゃくちゃですよ。で、彼の家には神の宮があったんです。で、自分の息子を にこのエポデを作って、エポデってこのなんかおもエプロンみたいなんですけど、後ろにもエプロンみたいなのがあってね、まあ、祭司が使うわけですよね。エポデを作って、そしてそこで偶像のティラフィム、それでもヤーウェイ主の名によってですね 拝んでたんですよ。その時の四神気の著者はね、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたって書いてあるんですが、でね、ベツレヘムからレビ人がたまたまやってきたんです。そしてミカがね、彼にね、私と一緒に住んで祭司となってください、毎年お金と生活費を与えます。そうするとレビ人も喜び、そしてこう言った、私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。主が幸せにするんじゃないんですよ。金が欲しくて安定した仕事に就けるって思ったから、自分が自分の心を幸せにしてるだけなんですよね。で、このように皆じゃないんですね。皆によって祈るのではなくて、自分のやりたいことを叶えるために祈っていることが多いわけなんですが、でもそうではない。イエス様が、私はあなた方が私の名によって求めるものは何でもそれをしましょう、父が子によって栄光を受けになるためですと言われたんですが、イエス様のお名前によって求めるということは、その自分のしたいこと、やりたいことを求めるということではないんですね。で、ここで大事なのは、聖書を読むときは前後関係を見てください。ですか。今のは、どこだったっけな、ヨハネの14章の13節に書いてあるんですが、その2つ先、2節先を見ますと、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですって書いてます。イエス様の命令をイエス様を愛するから守っているものに対して、私の名によって求めたら何でも叶えますよって言ってるんです。イエス様に従っていくもの、イエス様を愛しているからイエス様の命令を行っている時に、その時に私の名によって祈るならば全てを叶えるよっておっしゃってるんです。だから弟子に対する約束なんですよ。イエスは弟子たちに言われた、誰にでも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私について来なさい。基本的に自分を忘れてる人、イエス様だけで夢中になってる人、神の国のことがもう大好きで、そのことで頭がいっぱいになってる人、そしてその神の国を広げていきたいと思って人々に仕えていってる人、その時にこの皆によっていいの、私の名によって求めなさい、何でも叶えてあげるよ、この約束が実現するんですね。で、最後に朝は、人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてくださいって祈りました。先ほども言いましたが、主が行われたことで問題が起こってくるのであれば、それは神の、主が解決してくださる問題、責任は主にあるんです。神様にあるんです。自分の罪とか重荷を捨て去ってなお主についてきた時に起こった問題であれば、主が起こしてくださった問題であれば、主が戦ってくださる。人間がそこには立ち入ることはできない。主が障壁を崩してくださるんです。で、私が信仰生活の中で困難を感じて、ある友人に相談をしました。なんか自分が何か悪いことしてるからかなとかですね、私はやっぱり自分を責めてたんですが、この友人はそう言ってこう言ってくれたんですね。お前は正しいことをしているはずだ。わかりますか？正しいことをしているはずだから、 問題が起こってるんです。うまく言っていたら問題、その自分のやってること自体に疑わなければいけない。必ず神様が門を開くときには反対が起こるんですよね。反対者が来る、反対するものが来る。迫害を受けていたクリスチャンにペテロがこのように励ましました。第一ペテロの2章の20節、罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。わかりますね、この違い。罪を犯した時に何か打ち叩かれる、ね、問題が起こる。そしたらその時は朝が偶像を取り除いたっていうところに戻ってくださいですね。だからといって苦しみがなくなるってことじゃないっていうことが今読んだところでわかると思います。そうではなくて善を行っていて、イエス様の名のゆえに行っていて苦しみを受けるっていうことがあるんですよ。でそれを耐え忍ぶとしたら神に喜ばれるよって、必ず勝利を与えてください。勝利の神なんです。私たちの神はイエス様を死者の中から復活させてくださった神様なんです。その時にこの朝の祈りを思い出してください。自分にとってはもう絶対無理だ、この苦主人の軍勢のように見えるかもしれないけれども、神の名によって神様により頼んでください。神が立たせてくださいます。自分がすることじゃないんです。神が立たせてくださいます。そこにとどまっていてください。神が必ずその城壁を崩してくださいます。そして勝利したら主を褒めたたえるのを忘れないでください。ああ、なんかうまくいったな、なんか俺がこれなんかやったからうまくいったんじゃないかではないですね。主を褒めたたえましょう。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。この小さき者たちのために恵みによってあなたが味方になってくださることを感謝いたします。恵みによってです。本当に主よ、私たちが何かその勝利を受けるに値することなど何一つしていません。むしろ滅んでしょうがない者たちでした。けれども主よ、あなたは立ち返る者を決して滅ぶようにされなく、されません。必ず生かしてくださる神様です。立ち返る者たちにあなたは味方になってくださる方です。私たちがいつもあなたの御霊の働きを楽しむことができるようにしてください。そこで行き詰まっている、どん詰まりになっている、そういうふうに感じるようなことがあっても、神様、私たちが今この朝の祈りを読みました。決して敵に背を向けることなく、そのままそこに立ち止まっていることができますように助けてください。なぜならその問題を起こしたのはあなただからです。あなたが戦ってくださいます。すべてあなたに栄光を返しいたします。どうかあなたがここにいる兄弟姉妹にあなたの恵みを今週も注いでくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。